映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。まあ、ちょっと旧文に属するんですけど、はい、実は私ですね、東京国際映画祭を取材してきました。
レッドカーペットもですか？
そうなんですよ、
すごく豪華な俳優さんとか映画の関係者が歩くところですよね。
そうなんですね。今年はですね、恋する惑星ですとかヒーロー、インファナルアフェアなどで、もう世界に強烈な印象を与えた香港のレジェンド俳優トニー・レオンさんが審査委員長だったんですが、もちろん目の前歩きましたし、で審査委員の一人で、橋本愛さんにはですね、話も聞けました。
はい、
ちょっと雑音ですけれども聞いてください。
本当にレオンさんはじめ世界の名だたる方々とご一緒することが本当にもう人生で二度と訪れないだろうと思って、なので思い切り楽しみたいですし、またその映画にどっぷりと疲れる日々を感じて楽しみたいと思います。
映画祭のミューズ、芸術の女神に就任した菊池凛子さんです。
すごい光栄です。なんかこうした街の中でこんな素敵なレッドカーペットの中で語られてすごく楽しく過ごしています。
私も映像で少し見たんですけど、もう映画祭って素敵ですね。
そうですよね。
ワクワクしました。
ディーン・フジオカさんのファンなんですよね。
そうなんです。
写真を渡したらちょっと喜んでたんですが、まあね、私の夢は本当にここまでではないにしても、いわきで映画祭開きたいなって思ってるんですよね。まあ、映画好きの皆さん、ぜひ実現させましょうよね。
はい、ぜひ実現させてください。はい、私もお手伝いしますので。
あ、本当ですね。はい。
さて、今回ご紹介するのはどんな作品なんでしょうか。
はい、まずは石井裕也監督、辞書作りにかける編集者たちを描いた船を編むですとか、障害者殺傷事件をモチーフにした月などで知られているんですが、その最新作本心です。デジタル社会の構造に真っ向から切り込んだ作品で、もう一本はですね、私たちのように汚れた人間でも若い頃に立ち戻って心を洗ってほしいという願いを込めて、ラブコメコミックの実写映画化、あたしのです。
はい、まあ、私は心は汚れていませんが、
そう思ってる自分だけかもしれませんけどね。
まずは本心ですね。はいはい、タイトルからしてなんだか重たい雰囲気を感じるんですが、
そうですね、これ平野啓一郎さんの小説を映画化したんですね。で、平野さんと言いますと、23歳という若さで芥川賞を受賞した日食で注目されまして、三島由紀夫の再来とも言われたんです。で、私通っていた高校で、胸像の鼻を触れば志望大学に合格するという伝説があったトマス・アキナスっていう聖人がいるんですけども、その思想がベースにあるというんで挑戦したんですが、
はい、
難解な文章と内容に苦労したのを覚えてるんですね。ただ平野さんはさまざまな作風の作品発表しています。映画化された作品で言いますと、マチネの終わりに、これは美しい恋愛小説ですし、ミステリーも交えて愛に過去は必要かを描いたある男、これもね、いい作品だったんです。最近の作品とても読みやすくなっていますので、その点はね、誤解なきをお願いしたいんですが、その平野さんと、で映画賞の常連の石井裕也監督のタグ、しかも池松壮亮さん、田中優子さんという芸達者が出演する作品ですので、期待も高まっているわけなんですよね。
デジタル社会の構造を描いているということなので、はい、テーマはとても現代的なんですね。
そうなんですよ。はい、
どんなストーリーなんでしょうか。
舞台はですね、個人が自分の死の時期を選ぶことのできる制度が合法化された近未来の日本なんですね。で、池松さん演じる主人公は、田中さん演じる母親から大事な話があるというふうに伝えられるんですが、その直後、母親は急逝してしまうんです。で、その母が実は自由死を選んでいたことがわかるんですね。自由死っていうのは、いわば合法的な自殺でして、主人公はこう幸せそうに見えた母がなぜと疑問を持つんです。で、そしてどうしても母の本心が知りたいということで、生前のデータを AI に集約させまして、仮想空間上に人間を作る、その バーチャル技術で母親を蘇らせる、その決心をするんです。そのデータ収集のため母の親友だったという女性に接触しまして、ひょんなことから同居することになる。でやがてバーチャルの母親が完成して、ゴーグルを装着すればいつでも会えるようになる。たあいもない日常を取り戻していく、そんな主人公なんですが、バーチャルの母親は徐々に知らない一面をさらけ出していくというストーリーなんですね。
面白そうですね。
そうなんです、とても引き込まれていく物語なんですよね、うん、以前紹介したハッピーエンドもそうでしたが、この作品も近未来の描き方巧みなんです、うん、主人公はある事情できちんとした職業に就くことができず、リアルアバターっていう職業をしてるんですね。
リアルアバターってどんなお仕事なんですか？
これはですね、自分のカメラ付きゴーグルと依頼者のヘッドセットをつないで、依頼者に疑似体験をしてもらう、そういう架空の職業なんですね。で、遠隔で操作する依頼者の指示通りに動くことで、依頼主はアバターの行動を自身のことのように体験する。で、依頼者が点数をつけて一定の点数を下回ると職業を失ってしまうんです、うん、だからちょっとでも依頼者の気分を悪くさせる0点をつけられたりするので、うん、全く逆らえない。なんか感じませんか？
なんかグルメサイト の採点とかそんな感じですかね。
そうですよね。最近は口コミという採点によって利用者の声がダイレクトに響きますよね、うん、で点数制度のために他に就く職業がない人たちはこう無茶な要求をされても我慢して従うしかないわけです、まあ、今ね問題になっているカスハラ、カスタマーハラスメントの問題も見え隠れしますよね、
うん、そうですね。弱い立場の人に傘を着て威張るなんて嫌な世の中ですね。
そうなんですよね、まあ、でもそれが地続きになってる気はしますよね。でこの映画、池松さんや田中さんの他にもですね、妻夫木聡さん、綾野剛さん、中野太賀さんといった豪華なキャスト出てくるんですが、登場人物はみんな複雑な背景を抱えているんですね、うん、でその重層的な描き方も素晴らしく、さすがブルーリボン賞の監督賞を史上最年少で受けた石井監督というふうに感心するんですが、まあ、私が注目したのはですね、はい、母親の過去を知る女性を演じた三好彩香さんなんです、
うん、とってもスタイルが良くて、うん、綺麗な女優さんですよね。
そうなんです。でね、三好さん漢字は違うんですが、はい、同じ三好彩香という役名なんですよ、
うん、
で作者の平野さんは三好さんのこと知らなかったということですので、ものすごい偶然なんですよね。で、綺麗な三好さんがほぼすっぴんで演じるこの女性なんですが、過去のトラウマで今も人に触れることができない、
うん、
ただ主人公と出会うことによって少しずつ何かを取り戻していく、その感情の動きを丁寧に演じているんですね。なんか本当にね、こんなにいい役者だったんだっていうふうに驚きました、まあ、人生を狂わせる事件を高校時代に起こして虐げられた中で、大好きな母親の死の真相を探る主人公と、我が子に言えない重大な秘密を抱えた母親を演じる池松壮亮さん、田中裕子さんという、まあ、演技巧者にね、三好さん全く負けてないんですよね、うん、三好彩香さんの一皮むけた演技もぜひじっくりと堪能してほしいと思います。そして序盤の印象的なカットとラストカットが与えてくれる希望、まあ、一つ一つのカットをじっくりと見てほしいこの作品ですので、ぜひ劇場の暗がりの中でご覧ください。
もう一本は少女漫画を映画化した私の、
はい、
私も読みましたし映画化もされた、ヒロイン失格や、うん、先生君主の高田桃子先生のラブコメが原作なんですね。
そうなんですね。
どんなストーリーなのかドキドキします。
これストーリーはですね、主人公まずね、まっすぐで素直すぎる性格で、思ったことは即行動に移し、自分にも他人にも嘘をつけないアココちゃんなんですね、はい、ちょっと変わった名前なんですけども、うん、その隣にはいつも小学3年生からの親友美月がいたんですが、まあ、新学期の初登校の日に全ての女子の学校に行く原動力で学校一の超人気者ナオミがですね、まさかの留年で同じクラスになるんです。で一目惚れしたアココはド直球なアプローチを開始する、うん、一方親友のミツキは好きではないというふうに断言するんですが、怪しい動きをしてアココに察知されてしまうんですね、うん、で先手必勝とばかりアココはナオミに告白するんですが、もう彼女作る気ないからっていうふうにあっけなく振られてしまう、うん、しかしナオミの親友から彼女を作らない理由を聞いて、まあ、彼を好きで居続けることを決意するんですね。 一方で美月もナオミに近づき始めていた。恋の戦いが始まる、友情も恋も全部私のというアココの青春を描いてるんです。
しっかりラブコメですね、
はい、あ、そうなんですね、うん、
岩本さんもこういった映画見るんですか？
私はドキュメンタリー映画からアニメまで好き嫌いなく何でも見ると宣言していますからね、うん、先ほど遠藤さん言っていたヒロイン失格、そして先生君主も見てますよ、
うん、
恋愛からね遠ざかって久しいですが、若い頃のこうドキドキした気持ちをね思い出して汚れた心を洗うためにも大人たちに見てほしいなと思います。
はい、何度も言いますが私は汚れていませんけどね。
いやいやいや、人生経験を積む中でどんどん汚れていくので、まあ、ピュアだった頃の自分を思い出してバランスを取る、それがね本当に重要になるんですよ、
はい、
そのためにねこういったラブコメ映画を見ることを推奨しているわけです、うん、と言ってもですよ、奥さんや旦那さんがいる人は、まあ、行動を起こすのは控えてほしいと思いますよね。
もちろんです、はい、ダメ絶対です。
その通り、まあ、他の楽しみ方をしていただきたい。例えばね、先ほどのヒロイン失格の山崎賢人さんで、先生君主の竹内涼真さんや浜辺美波さんのようにね、アイドル系の映画で今後活躍する俳優たちを見つける、これもね楽しみの一つだと思います、
うん、
まあ、今回は主人公アココに日向坂46の元メンバー渡辺美穂さんで、イケメン直美役には男性アイドルグループ INI のリーダー木村雅也さん、
うん、
まあ、2人ともね映画初出演にして初主演なんです。でそしておとなしく見える一方であざと女子の片鱗を覗かせる美月役には元アイドルグループイコールラブの斉藤渚さん、その恋模様を描くのはこれが商業映画デビューで監督だけでなく撮影と編集も務めた横堀光則さん、
はい、
この人福島県出身でしてこれから注目です、まあ、こうしたフレッシュな顔ぶれで最高に前向きな青春を描くラブバトルエンターテインメント、こちらも劇場でご覧ください。
ご紹介した本心と私の、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
本心と私のはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週のナビゲーターは小野かな子で、またこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。